夫が亡くなって初めての夏がやってきます。私と夫は親同士が決めた見合い結婚でした。40年も一緒に暮らした夫婦でも、二人の間に恋愛感情なんてものはこれっぽっちもありませんでした。そんなもの、夫と出会う以前の学生時代の遠い思い出に置いてきた。だから私は夫のことが好きなのかなんて考える必要もなかったのです。私たちにとってはそれが平和な結婚生活でした。心の底では恋愛結婚した人たちのことを羨んでいたのかもしれない。でもそれはきっと夫も同じだと思っていました。毎年夏になると私と夫は地元の花火大会に出かけました。缶ビールと焼き鳥を買って、河川敷にシートを敷いて寝そべって、いつも同じ場所から花火を見上げました。
今の見たか？
見た見た。あれは新作ね。
今年の花火は去年よりいいな。
あなた、去年も一昨年もそう言ってた。
そうか。
そんな風に時々話をしながら、静かに二人で花火を見上げていました。私たちの会話はいつだってただの日常会話。新婚の時からそう。相手への気持ちを伝え合うことなんて一度だってありませんでした。今年私は花火に行かないことにしました。夫はもういないのです。あんなところ一人で行ったってしょうがない。それよりも新盆の準備をしなくちゃ。ドンと遠くで音がしました。去年までなら、
おい、そろそろ行くぞ。
そう言って夫がサンダルを突っかける時間、私は手を止めて畳の上にごろりと寝転びます。なんだか宙ぶらりんな時間。私はポケットに入れていたスマホに手を伸ばし、夫に向けてメッセージのようなものを書きました。ねえ、天国って空にあるんでしょ？だったら天国にもこの音聞こえてる？私、あなたのこと好きだった。でも、そう思わないようにしていたの。怖かったのよね。あなたはきっとそうじゃないって思ってたから。そうじゃないってわかるのが悲しかったから。目を閉じると花火の音がさっきよりも大きく聞こえます。なんだか河川敷で横になっているみたい。隣にあなたがいるみたい。ふと目を開けるとスマホにメッセージの着信がありました。花火の音で気づかなかったようです。画面を見て私ははっと息を呑みました。差出人が夫の名前になっているではありませんか。
今年の花火は去年よりいいぞ。
え、何よこれ。起き上がって縁側に出てみます。誰からのメールでしょう。確かに夫の名前が表示されているけれど、不思議に思っているともう一通メッセージが届きました。
毎年一緒に花火を見上げる女を好きじゃない男なんていないよ。
気づくと私はスマホを握りしめたままサンダルを突っかけて表に出ていました。吸い寄せられるように河川敷に向かって駆け出します。花火の音が大きくなるにつれ涙がこみ上げてきました。